月25日土曜日10時30分を回りました。おはようございます、中川智美です。
桜に桃にと春が近づくと花が楽しみになってきますね。東野孝道です。
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山です。今回は紀の川市に行ってきました。
はい、
東野さん、紀の川市と言いますとどんなイメージですか？
もうね、これからの季節は確かに花だと思うんですけども、身の方の桃ですかね。
あ、桃。
紀の川市といえば、ね、あの美味しい桃ね、ジューシーで、
はい、そして桃だけではなく様々なフルーツが取れる、バナナとパイナップル以外何でも取れる紀の川市というふうに言われていますけれども、はい、フルーツが美味しい市ですよね。そんなお話も満載で今回はお送りしていきます。ラジオで和歌山発見お宝紀の川市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。さ、まずはこの話題からです。ひげしろさんです。
紀の川市が今力を入れて進めているもの、これをですね、シティプロモーションという形で紀の川市では呼んでるんですけれども、今2つ大きなものがありまして、1つは酸いも甘いも紀の川市で、もう1つは紀の川フルーツ体験プルプル博覧会2017プル博というやつなんですけども、なんかどちらも美味しそうな感じがすると思うんですが、まずはこの酸いも甘いも紀の川市の方から取材をしました。広報広聴課の峰田一文係長にそこのあたり教えていただきました。
食べ物の話
ではないですね、はい、これですね、あの酸いも甘いも紀の川市なんですけども、これは紀の川市の強みでもあります、あのフルーツの甘いと、またこ の, あのシティプロモーションの軸となります住みよい町であることを PR したいというところで、移住定住の要素を踏まえた住というその2つの押しどころを組み合わせて作ったのが酸いも甘いも紀の川市、これをキャッチフレーズにシティプロモーションの方を進めていこうということで、まあ、今全国的に人口が減少している中で、うちもその交流人口の拡大から定住人口の拡大とこうつなげていきたいというところで、そのシティプロモーション戦略っていうのが始まりました。まず知ってもらうっていうところから、今度は来てもらう、それから最終的には住んでもらうという大きい目標を立ててですね、定住人口の拡大を図りたいと思っています。
活動的にはどんなことなさってるんですか？
紀の川市にあります近畿大学の女子学生さんと紀の川市の女性職員の方で女子会の方を開きまして、まずこのシティプロモーションを進めていくためにノベルティグッズを作ろうということになりまして、でそれの考案をするためのアイデア会議を開きました。でそこでたくさんのアイデアが出てきてますので、29年度はまずそのグッズを作ってシティドレッシング事業といいまして、この市内を酸いも甘いもで飾っていこうというところで、のぼりとかポスターとかそういったものを作って、まず市民さんにも知ってもらうインナープロモーションから進めまして、あとは市内外へと発信していく事業を進めていきたいと思ってます。
今まさにお話ありました、はい、市のね、はい、内側と外側とっていうそのプロモーションがあると思うんですけども、どちらかというと、外の人向けなイメージが僕らにはあるんですけれども、まず中の人
に、まずは中です、はい、まずは中の人にまずその愛着を持ってもらいたい、紀の川市に愛着を持ってもらうところから、多分もう今住んでくださってる方はそれはあの持っていただいてると思うんですけども、もう一個その市民さんが大事なプロモーターとなっていただきまして、市民さんにもう一つ愛情を持って、また市民さんが他の人にも伝えていっていただくというところで、インナープロモーションの方を強化していきたいと思っています。
人口が減少しているとか、はい、外から人が来て住んでほしいとかっていうのは、はい、うん、和歌山県内だけでも、はい、もう全てのって言ってもいいぐらい自治体が取り組まれてますよ ね、
はいはい、
で全国的にそれがされてるわけですよね、
はいはいはい、
そういうところからすると、うん、確かにそのフルーツっていうのは一つの押しどころではあると思うんですけども、うん、これっていうその紀の川市の、うんうん、まさにそのプロモーションの核っていうんですかね、
はいはい、そうですね、
差別化もいりますよね
差別化必要ですよ ね、紀の川市旧郷町が合併しまして、まあ、広くあの228平方キロメートルあるんですけども、その中でど田舎もあればちょい田舎もあるっていうところでですね、田舎暮らしをしたい人もいらっしゃいますよね。でそういった人にはそういうところをご案内できる、今県でも始まってますけどワンストップパーソンというところで、奥荒川地区だったりとか友淵地区だったりとかに住みたい人、そういった人もあの助成する制度ができましたし、でこちらの平野といいますか、こちらのちょい中ではあの大阪までも30分で行けますし、そういったところで暮らすのはこの田舎で暮らして、遊びに行くのは大阪へはすぐ戻 行けるというところですね。まあ、和歌山県内そういうところ多いんですけれども、はい、そこにプラスアルファの要素として美味しいフルーツ、美味しいその農産物、フルーツに限らず美味しい農産物も産直とかでも、ね、すぐ手に入りますし、子育てがしやすいとか、その3歳以上の子育ての保育所の待機児童がゼロだったりとか、あとは教育施設の充実というところで普通教室に平成29年度末になりますけれども全部冷暖房を完備されたりとか、そういった教育施設の充実、それから子育て保育の充実というところもありまして、そういったも全てひっくるめて食べるものも美味しいし住むにもよしというところで紀の川市それで推していきたいなと思っています。
なるほど。峰田さんは、はい、こちらのご出身なんですか？
そうです、私は旧の桃山町出身です。
はい、一番その紀の川市のいいところっていうんですかね、まあ、私はこれをしたいっていうのはどうですか？
私はここの人が好きですね。この紀の川市の人のつながり、私まあ広報を担当させていただいてまして、いろいろあちこち取材も行かせていただくんですけれども、本当に人のつながりとか人の優しさだったりとか温かさだったりとかっていうのを今本当ひしひしと感じることが多いので、やっぱりこの地域の豊かな資源、豊かな自然の中で育まれたその人間関係の良さといいますかね、その地域の皆さんで助け合うとか、そういったものをこれからその防災とかってなってくるとすごく大事なことになってくると思うんですね。でその町もいいですけれども、こういうその田舎のおじいちゃんおばあちゃんの知恵を借りたりとかっていうところで、すごく人の優しさとか温かさを私は感じることが多いので、そういったところでも紀の川市とてもいいところなのでぜひその人と温かさにですね触れていただきたいなと思いますね。
ど田舎とちょ田舎の紀の川市ということで、町に遊びに行きたかったら大阪近いですからどうぞ、紀の川市は心豊かに暮らしてくれればいいんですよっていうのはね、なかなかこう説得力がありましたし、中と外のプロモーションの話をしましたけれども、住民が自分ところの住んでる町がねすごいいいんですよ、こんなところがっていうことを思い始めて、それをこう言い始めると広がるなと、なるほどというふうに思いました。
だからみんなが PR できるようになっていくわけですよね。
市民がプロモーターになるっていう、それを醸成するっていうのはなかなかねすごい考え方やなと思いましたね。そんな元気な女性の一人、広報広聴課の峰田一文係長でした。そしてですね、プル博ですよ、
はい、
プルっていうのはそのフルーツのねプルプル感のプルから来てるんですが、紀の川フルーツ体験プルプル博覧会2017、3月5日に始まりました。で会期は4月9日までということですから、まだ半月ほどありますかね。ですでに体験にというかイベントに出かけられた方もいらっしゃるかと思いますが、もしかするとそんなことやってんのっていう初耳感の方もいらっしゃるかと思いますので、まずはプル博とはという話から、紀の川市の今度は地域おこし協力隊新見真帆さんに伺いました。
紀の川市内の至る所でフルーツにちなんだ体験を催しているイベントになります。一箇所で何かこうお祭りみたいなのをやってるっていうことではなくて、市民だったりとかお店さんだったり企業さんがこう一仕掛け人となって、自分でどんな体験をやったら皆さんに喜んでもらえるかなっていうふうに各々で考えたフルーツの体験っていうのが65個揃ったイベントになってます。特産であるフルーツを、まあ、使いながらといいますか、まあ、一つのツールとして、まあ、フルーツ文化を育てていくといいますか、こう食べるだけじゃなくてフルーツには魅力がありますので、それを押し出しつつ市民の魅力を押し出していくといいますか、フルーツの力をよりこう発展的に体験で楽しんでいただけるようにするっていうのがもう一つの目的でもあります。
期間を通じて紀の川市内のあちらこちらで、それも市民が主体でフルーツに関するさまざまな体験というものが共通点なだけで、いろんなところでそれぞれが行われるんですよね。65ですかね、イベントがあるっていうことですので、はい、人気のものとかね、話題のもの、それからまだこれから間に合う体験イベント、おすすめ、そういったあたりを新見さんに聞いていました。
プル博の初日3月5日に JR 西日本和歌山支社さんが仕掛け人となって、プルプルトレインっていう和歌山線を内田駅から橋本駅まで折り返しをする間に、ここの江彩香さんのお酒と力寿司さんのフルーツ寿司っていうのを楽しみながら走れるっていうイベントだったりとかがすごく人気でした。予約開始早々に満席になったのが和歌山電鉄さんのいちごツアーと フルリールさんのパン作り教室なんですけれども、和歌山電鉄さんの方のいちごツアーは新居浜駅長にあってからいちご狩りしに行っていちご大福まで作れるっていういちご作りの満喫できるツアーなんですけど、あとはパン作りはフルーツを使ったパン作りということで、紀の川市内で人気のパン屋さんなのでそれもすごく人気がありました。市内のアライブさんっていう美容室でフルーツの酵素を使ったヘッドスパっていうのを考案してもらって、フルーツ食べていいだけじゃなくて美容にもいいだろうということでやってくださったのはすごく紀の川市ならではの取り組みを考えてもらったんちゃうかなっていうふうに思います。ビウォーキングとフルーツバルっていうのがありまして、
はい、
ウォーキングの講師の方が平池緑地公園を美しいウォーキングの仕方を教えてくれながらこう回った後にいちごのクロワッサンだったりとか八朔サラダであったりとかフルーツのマルシェといいますか、そういったフルーツ料理みたいなのをちょっといろいろ集めたフルーツバルっていうのをどっちも楽しめるっていうイベントがありまして、それがこう4月の土日1日2日と8日と9日に開催されます。と、もう一つおすすめなのが、はい、紀の川市バナナとパイナップルは以外は何でも取れるっていうふうに言ってるんですけれども、うん、最近ハワイアン雑貨のお店が紀の川市にできまして、パイナップルもあるんやでっていうことで、はい、パイナップルのブレスレット作りっていうのを、うん、そこの新しいお店の方が企画してくださってます。
え、そのパイナップルは、はい、雑貨ですから
食べれるわけじゃないんですけども、
パイナップルが取れるようになったではないんです
よ
ね、はい、
パイナップル取れるようになったわけじゃないんですけれども、はい、パイナップルの、まあ、形とかもハワイアンで可愛いんでぜひ楽しんでもらいたいということでパイナップルの催しも入れてもらってます。
でこれはあの参加するには申し込むんですよね。
そうですね、はい、基本的にはどの催しも予約が必要になってまして、予約サイトっていうものがありますのでプルハクで検索していただいてその予約サイトからウェブで申し込んでいただくか、もしくは各仕掛け人さんにお電話で申し込んでいただけると体験楽しむことができます。
博覧会もそうですね、イベントごとっていうのは、
はい、
その時はやってますけども、はい、その後終わるとあ終わっちゃったみたいなのになりますけども、うんうん、
はい、
紀の川市とすればこれからもう続けていくんですね。
そうですね、はい、まずはあのプルハク自体を第2回第3回とつなげていけると一番いいかなと思ってるのと、最終目的としてはいつ行っても何かこうフルーツの体験ができるらしいよとかこうフルーツが楽しめるよっていうような紀の川市にしていくことが今私たちの目標になってます。
一過性のものにせずにこれからも続けていければいいなというのをプルハクとして続けていければいいなもあるけれども、特に博覧会になってなくても、うん、紀の川市っていうのはもうそういう町で行けば何らかのフルーツがその季節ごとにあって食べられて美味しくて体験もできるようになればって、まあ、確かにそうなればいいですよね。
そういうスポットがどんどん増えれば楽しいです ね、
お店も増えたらね、それはそれですごいプッシュ材料になるかなという気は確かにしました。で実際のところはどうだったのかっていう話なんですが、僕は3月5日の初日に紀の川市役所を中心に開かれたそのいろんなイベント、もう開会式から始まりまして取材に行ったんですけれども、まずオープニングでプルハクを主催しているところ、これ紀の川市の主催ではないんですよね。一般社団法人紀の川フルーツツーリズムというところが主催しているんですけども、その会長の挨拶を少し聞いてください。
3年前にフルーツツーリズム研究会として立ち上がったこの会ですけども、一般社団法人化去年の暮れにいたしました。3年前にこのフルーツツーリズム研究会が立ち上がった時はみんなでいろいろああやこうや言いながらいろんな事業を繰り広げてきました。こちらの市役所の中で行われます茶会、またフルーツ川柳カレンダー等で紀の川市をフルーツに絡めたいろいろとやってきました。いよいよ本日より4月の9日までフルーツ博ということで体験イベントが行われます。こぞってみんなで申し込んでください。
実際フルーツツーリズムっていう活動として普段は展開していて、一つの集大成というか発表の場みたいな形で今回のプルハクが始まったっていうところなんですね。ですから紀の川市の方は応援する側なんですよね。セレモニーでも中村真嗣市長は来賓として登場いたしまして挨拶をしています。
紀の川市でなくてはできないこのプルハク、 今年1回で終わることなく、ずっと充実したプロハブを毎年年間を通じていろいろとやっていただきたいなと、まずお願いを申し上げたいと思います。そのためにはいろいろな応援をいただいている皆さん方、また市民の皆さん方の協力なしではこのプロハブも続いていかない、そして紀の川市の宣伝にもならないということになろうと思います。プロハブがますますこの紀の川市を全国に海外にまでアピールできる団体として発展していけるように、皆方の応援をよろしくお願い申し上げ、ご挨拶といたします。おめでとうございます。
今まさに市長が言ってましたけれども、一回で終わらせるんじゃなくてどんどん続けていってほしいっていうのと、紀の川市っていうのはそういう町になっていくんだっていうね、世界にもっていう話がありましたけどね、ぜひなってほしいなと思いました。今度は中川さんで、
もう春ですからこれからね、歩いてみたくなる季節、お散歩にいいシーズンになってきました。そんなわけでブラブラと歩けるポイント、スポットというとどんなところかなと考えてみましたら、このプルハクもそうなんですが、紀の川市の小川では小川とんまかひな通りというのが開催中なんです。でこちらも4月9日まで楽しめるんですけれども、小川のとんまか通りというところでですね、たくさんのおひなさまが飾られていまして、ゆっくり歩きながら、散策しながらおひなさまを眺めることができるというイベントなんですね。このことについて実行委員長で小川寺のすぐそば丸朝旅館のおかみでもある小玉佳代子さん、そして副実行委員長の東美穂さん、尾崎光代さんに丸朝旅館のロビーでお話を伺いました。この旅館にも七段飾りのおひなさまがありまして立派でしたね。おひなさまだらけの中で、まずこのひな通り、どういうイベントなのかを伺いました。
始まりはね、町づくりをやってて、その中でやっぱりもう一つなんか欲しいなっていうところで、江戸時代から続いてるね、小川ひな流し、それを続けられた女の子の祭りっていうことで、そしたら女の人を中心に始めようよっていうことで始まったんですよ。もうね、最初はね単純だったんですよ。お稲さんだけをこの通りに飾ろうよとだけやったんです。ところが今はないですけど、この山崎邸の前にお雛さんの絵をやっぱし欲しいなっていうことで、福井城の尾崎さんの知り合いがあったので、
知り合いの絵手紙作家で宮脇康彦さんっていう方がいらっしゃって、その方に小川うちわを模写した大きいうちわを大きく絵を描いていただいて、お雛様の絵を描いてもらってシンボルに作ったんです。でそういうところから人を呼び込むにはどうしたらいいかっていう中で、絵手紙やったらいいんじゃないかって勧めてもらったので、私たち絵手紙の心得ないんですけど、一回やってみようかっていう形で全国に募集を始めたんです。おひなさまを飾る絵手紙コンクールをする、で絵手紙を展示することで全国から来てもらうっていう形で、初年度で800通超える応募があって、あ、
そうなんですか。
小川まつりのやっぱりお客さんもだんだん減ってるということで、宵祭り多いんですけど本祭りが少ないんですね。で本祭りに小川の団地に飾るそのだんじり幕であったり笠幕であったり、江戸時代から続く古いのがあったりとか、最近文化庁の方で補助金出していただいてすごく立派に作り変えたんですね。でそれを見ていただく機会っていうのが、本祭りの日はみんなそれに目がいかないんですね。でそれにもっと目を向けてほしいなっていうところで、そうするとやっぱり小川祭りにもっと人を呼べるんじゃないか。今年はね、小川の中龍門地区、小川の人も入ってるんですけども、その方々が合計20名ぐらい、7月ぐらいからかな、吊るし雛を作るのを協力していただいて、そこの三笠館に山崎邸金岡さんで今閉まってたお宅を開けてもらったところ、3つ吊るし雛掲げることができたんです。地域変わっても増やしてくれてるのでありがたいかなと思います。今年はちょっと延長してるんです。4月の9日までね、桜の時まで。
ちなみに吊るし雛は 龍門美人クラブの皆さんが丹精込めて作りました。皆さんの協力もあって年々規模が大きくなっているんですね。そしておひな様を飾るスペースを開けてくれるお店の方との交渉は東さんが担当しています。
あんまりねシャッター閉まってたこの時だけでも開けてもらえたらなと思って、うん、あそこへなと思ったらまた来年って1年がかりで頼みに行く、うん、この時だけでも昔の華やかだった盛んだったあの商店街が、うん、まあちょっとでも、まあ、戻ったらありがたいなと思って、うん、やっぱりシャッター開くと嬉しいし、うん、でもあの今回の人もあ次どっか開いてるわ行こう行こうとか言って、うん、聞こえてきたら あそこも開いてるわよとか言って嬉しいなってやっぱり思うんで、うん、
その場その場でみんな苦労しながらね時間作って頑張ってくれてますからね、うん、やっぱりあのそれがみんなこう分かるからやっていけるかなと思います、うん、
地元愛みたいな町の人たちの
みんな古川の町好きよね、うん、やっぱりこの門前町が素敵やなって、う
ん、とにかく女性の皆さんがどんどん引っ張っていて町が元気になってきているのかなというそんな様子でした。さていよいよトンマカ通りを散策です。確かにショーウィンドウとか空き店舗にたくさんのおひな様がありました。そしておすすめのお店いくつか教えてもらった中で木村金物店麺平さんによりました。こちらではおばあちゃんに昔ながらの道具ですねこんなのをどうやって使うか知ってるって教えてもらったりとか、もちろんこちらにもおひな様がありまして昭和の初め頃でしたかね、貴重なものを見せてもらいました。でおひな様も年代によって顔立ちとかあとかんざしの大きさが違ったりしていろいろ発見がありましたね。他にも小川駅のそばにある大正時代の古民家山崎邸にも立ち寄りました。こちらの中にも年代物のひな人形がずらりと並んでいます。小川とんまかひな通り、この他にも主に週末などにイベントも行われているんですけれども、今日は絵手紙コンクールの表彰式、そして明日は山崎邸で音楽祭が行われます。また3月29日には春を待つ絵手紙展が山崎邸で、そして3月31日金曜日にはフルーツ絵手紙講座などもあります。4月に入っても音楽祭などイベントたくさんありますからね、またぜひお出かけになってください。4月9日までです。そしてトンマカ通りから南へ川を渡ったところの道路沿いのですね寿司店力寿司にも立ち寄りました。先ほどからねこれお話出てますけれども、
はい、何回も力寿司さんという名前が出てきましたけど、
はい、プルプルフルーツ寿司が食べられるんですね。こちらの方よくラジオを聞いてくださっているそうでそんなお話をいろいろしているうちにお皿が運ばれてきました。お寿司見ましたらまずねカラフルですね。リンゴのお寿司とかリンゴにカンパチの炙ったものを添えてブラックペッパーをかけたものとかデコポンとタイのお寿司、キウイとイチゴですとかイチゴの上にとろけるチーズが乗っていたりイチゴと大葉を合わせたものデコポンと生ハムの合わせたものとかあとサラダ風のものもありました。フルーツとお寿司大変気になっておりまして、いやどんな味なんでしょうか。
いちごのチーズ炙りが気になるのでちょっと真ん中から失礼して真ん中から香ばしいですいただきます。すっごい不思議な感じです、うん、チーズの塩気とあといちごの酸味はご飯の酢飯の酸味と合ってる感じですね。思っていた以上にフルーツのお寿司おいしいおいしい。
じゃあこの
これいきます。
これはだからいちごと
キウイ、
キウイですね、
うん、あなるほど酸味はこういう風になるんだ。あ
ー
ねねフレンチっぽいような、
うん、
どうでしたひげしろさん。
見た目がちょっとやっぱ変わり種寿司なんですよね、うん、どう見ても果物がシャリの上に乗ってるっていう自体がもうって思いますけども、そこはもう口の中に入れてみるとなんで今までなかったんやろうと思うぐらいマッチングが素晴らしい
ね。力寿司の大将は近谷明夫さんです。知り合いの方にねもともとちょっと作ってみたらって言われて一昨年の秋頃からかな作ってみたんですよということでした。でその時は秋ですからイチジクとかブドウとかで作って いけるねということで、次の年くらいから本格的に出しましたら、メディアにもどんどん取り上げられるようになりまして、フルーツ寿司を食べに来る方が県外からも多くなったそうなんです。でそういうわけで、じゃあこれはもう本格的にしようと改めて季節のフルーツと向き合い続けまして、現在のお寿司が誕生したんだそうです。
自分が変わりたいと思った時期だったんです、ちょうど。でその時期にそういう変わりたくて地域貢献をせなあかんっていう考えがあって、それでその時にでやってみようと思ったんですよ。まあ出会いですよね、これ。コンセプトはやっぱ紀の川市のフルーツを使うっていうのが基本ですね。だから始めたのは、自分の商売のためじゃなくて紀の川市のフルーツをアピールしたいって気持ちでやり始めたので。
試行錯誤いろいろあったと思うんですけれども、
やっぱり取り合わせが、例えばフルーツ、お寿司のご飯の上にフルーツ乗せるだけやったら普通ですよ。でフルーツは基本味が薄いものやからパンチがないので、だからちょっとこうブラックペッパー振ったりとかチーズ乗せたりとかシソと一緒に巻いたりとか、そういう感じでやっぱ組み合わせて、やっぱりちょっとでも美味しく召し上がっていただきたいので、そういう取り合わせが難しかった。
大将はね、もう笑顔が本当に素敵なんですよね。でもともと名物は鮎寿司なんですけれども、大将2代目で、先代が考案したものだそうですが、受け継いでいらっしゃるんですね、うんうん、で鮎の身のいい部分だけを使って骨が触らないように工夫してあります。甘めの柔らかい味付けです。ご飯もお米自身の味わいがしっかりと分かるようにコシヒカリなどをブレンドした特別なお米なんだそうです。全体的にこう優しい味わいでとっても美味しかったですよ ね、うん、ね、はい、お散歩がてらフルーツ寿司もいいんじゃないでしょうか。
やっぱりこれからのシーズンとなると桃の花ですよね。で、まあ、いつもでしたらそろそろちらほらって感じなんですけれども、ちょっと今年は遅めかなという感じですよ ね。
これからのところが多いかなと感じました、うんうん、でも紀の川沿いの、ね、桃源郷これから楽しみということはいいじゃないですか。ちなみに桃山町では桃山祭りが4月1日土曜日に開かれます。で桃源郷運動公園に行ってみたんですが、はい、早咲きのものがね、もう桃色の花びらを揺らしていました。
そうなんですよ、ここはいろんな桃が植えられていますので、早いものから遅いものまでありますので、これもまた楽しみに行ってみてください。
番組からのプレゼントです。今回は紀の川市和歌山電鉄岸川線の多摩&仁多摩駅長のポストカードセット3人の方にプレゼントいたします。応募はメール、ファックス、おはがきで、メールは sata@wbs.co.jp、 ファックス 073-428-1414、 はがき郵便番号 640-8577 和歌山放送ラジオで和歌山紀の川市のプレゼント係まで。締め切りは4月10日必着です。発送をもって当選発表に変えさせていただきます。
さあ、ラジオで和歌山と言いますと30市町村毎月回っていくんですけれども、今回の紀の川市で4巡目回り終えるということになりました。まずは中川さん、30市町村回ってみてどうですか。
いろいろと取材に行かせていただきまして、まだこれは知らなかったっていうね、たくさん発見がありました。本当に楽しかったです。
2007年4月にスタートしましたこの番組、ちょうど10年を迎えまして4巡したんですけれども、今回が最終回ということになります。
ラジオで和歌山、発見お宝紀の川市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。ご案内は中川智美と
東野孝道でした。
来月からの土曜日最終週のこの時間は新番組ラジオで女子旅をお送りします。また違った形で県内巡っていきます。どうぞお楽しみに。